声の広報国見2月号ナンバー559、編集発行国見町役場、郵便番号 969-1792、 福島県伊達郡国見町大字藤田あざ一丁田に 1-7、 電話 024-585-2111、 ファックス 024-585-2181、 E メール somu@town.kunimi.fukushima.jp.url www.town.kunimi.fukushima.jp/。 今月の表紙、新たなステージへ成人の扉。表紙の写真、説明。晴れ着姿の女性3人をアップで捉えた写真です。華やかな振袖に白のフェザーショールの3人は、はにかむような笑顔で成人式会場の入り口に立っています。表紙の写真、終わり。声の広報国見2月号ナンバー559コンテンツ、令和2年国見町成人式2ページ、観月台文化センター開館25周年4ページ、岸野よし子ジャズトリオコンサート8ページ、国見っ子安保垣 PR 隊、鳥獣被害防止に向け9ページ、確定申告のお知らせ10ページ、コンテンツ終わり。祝令和2年国見町成人式、93人の新成人希望を胸に新たな門出。令和2年国見町成人式が1月12日観月台文化センターで開催されました。今年は93人、男性45人女性48人が成人を迎え、華やかな振袖や袴、スーツに身を包んだ新成人が式に臨みました。式典では、太田久夫町長が、成人おめでとうございます。感謝の気持ちと情熱を持って、若い力を大いに発揮してくださいと式辞を述べ、新成人にエールを送りました。また、新成人一人一人の名前が読み上げられた後、代表の高野博さんへ、太田町長から成人証書が手渡されました。来賓祝辞に続き、新成人を代表して志村亮太さんが、これまで支えてくれた人たちへの感謝を胸に、今度は私たちが誰かを支えられる人になることを誓いますと答辞を述べ、新成人としての誓いを新たにしました。式典後には記念パーティーも行われ、友人や恩師との久しぶりの再会を喜び合いながら、人生の節目の一日としました。成人式に出席された新成人の皆さんの集合写真と、成人式会場の様子の写真が7枚掲載されています。写真1、答辞を述べる志村さん。写真2、小坂小学校最後の卒業生でタイムカプセルオープン。写真3、記念撮影で盛り上がった記念パーティー。写真4、笑顔で式会場へ。写真5、凛とした表情を見せる新成人。写真6、恩師と久しぶりの再会に笑顔。写真7、成人証書を手に記念撮影。写真終わり。新成人二十歳の誓い。新成人の皆さんに将来の夢や目標を聞きました。晴れ着姿の7人の写真とともに二十歳の誓いが記されています。佐藤優良さん、しっかりと目標を持って自分のやるべきことをやりきる大人になりたいです。中村梨沙さん、 尊敬する先生のもとで研究できるようになったので、しっかりと学び、社会で役立ちたいです。山崎ひなさん。二級建築士を目指して勉強しています。目標のお父さんに近づけるように精進します。鈴木大輝さん。社会人として働いています。仕事を一生懸命頑張って成長していきたいです。高野博さん。頑張って勉強し、国家試験に合格して理学療法士になることが目標です。菊池雄太さん。挫折した時に支えてくれた家族や先生などに恩返しできるように頑張りたいです。野村真人さん。目標は月に60万円以上を稼げるようになることです。頑張って働きたいです。特集、観月台文化センター開館25周年。ずっと変わらない大切な場所。平成6年に開館した国見町観月台文化センターの使命は開館当時から変わらず、訪れる人、利用する人が幸せを感じられる施設、幸せを共有できる文化と福祉の拠点となることです。開館25周年を迎えた観月台文化センターについてお伝えします。幸せを共感できる文化・福祉拠点が誕生。老朽化した町老人福祉センターの改築事業として、当時の国が推進したふるさと創生事業を活用して建設した施設が、文化と福祉の機能を併せ持つ国見町観月台文化センターでした。落成式は、町制施行40周年記念式典と合わせ、平成6年4月25日に行われました。500人収容の多目的ホール、会議室、図書室、デイサービスルーム、浴室など様々な機能を持ち、開館以来、町のみならず、県北、泉南地域の文化と福祉の拠点となりました。赤ちゃんが初めて本に触れる場、子どもたちが集い共に学ぶ場、同じ趣味を持つ仲間が同じ時を過ごす場、静かに本を開く場、演じる場、鑑賞する場。観月台文化センターはこれまでもこれからも人が集い、幸せを体感できる空間を提供し、みんなが笑顔になる場所としてあり続けます。写真が5枚掲載されています。写真1。開館当時の外観。平成6年4月頃撮影。写真2。落成を記念して行われたテープカット。写真3。開館当時のロビー。写真4。記念式典後にホールで行われたセレモニー。写真5。平成7年に行われた町文化祭、音楽芸能発表会。写真終わり。東日本大震災、復興に向けて前へ。平成23年3月11日、町は震度6強の揺れを観測し、役場庁舎が大きな被害を受けました。観月台文化センターに災害対策本部が設置されると同時に、町の機能も移転され、新庁舎ができるまでの4年間、仮庁舎としての役割を果たしました。仮庁舎の期間、ホールを使用することはできませんでしたが、観月台文化センターとしての役割は失いませんでした。その他の会議室を活用し、生涯学習はもちろん、復興に向けたふるさと祭りや、明日へ復興、絆イルミネーションなど、元気活力事業で、町民の心に光を灯しました。写真が3枚掲載されています。写真1。平成27年12月に、ホールのリニューアルを記念して行われた第3回、復興、絆、 和太鼓フェスティバルで演奏する錦町太鼓保存会の子どもたち。写真2、仮庁舎時のホール、平成23年6月撮影。写真3、修繕直後のホール、平成27年12月撮影。写真終わり。幸せを感じられる空間、新たな挑戦。平成27年5月に新庁舎が完成し、町機能が移されました。その後、観月台文化センターは修繕工事が行われ、この年の12月にリニューアルオープンしました。そして、幸せを感じられる空間を取り戻すため、新たな挑戦を始めました。美術品をより身近に、と石原コレクションの常設展示や、学習相談ができる観月台フリー学習室の開設など、居心地の良い国見のリビングを目指しました。またコンサートと合わせ、地元生産者との対談、町の農産物を販売するマルシェを併設した観月台クラシックフェスティバルや、演奏家がホールを飛び出して学校や老人ホームで演奏するアウトリーチなど、新しいコンサートの形を作りました。さらに、親子で町の伝統文化を体験する国見町伝統文化親子体験フェスタなど、新たな文化の創造に着手しました。写真が6枚掲載されています。写真1、ホールを飛び出してクラシックの幸せをお届け。写真2、観月台クラシックフェスティバルでの特設マルシェ。写真3、国見町伝統文化親子体験フェスタ。写真4、観月台クラシックフェスティバルでの正取理香さんと岡田勝さん。写真5、観月台クラシックフェスティバルのプロフェッショナル対談。写真6、石原コレクション常設展示。写真終わり。
インタビュー。みんなの笑顔が集う場所として、それぞれの笑顔の形。観月台文化センターはコンサートや会議だけではなく、生きがいデイサービスや図書室、サークル、子どもたちの学習の場など、幅広い年代の人が自分たちの形で利用しています。誰もが気軽に訪れ、人と交流できる場所。観月台文化センターで皆さんの声を聞きました。来ると笑顔になる、生きがいデイサービス利用者、菊池澄子さん。生きがいデイサービスに来るとみんなに会うことができて楽しいです。何気ない会話で笑い合ったり、体操や切り絵などの様々な活動をするので、毎回楽しみに来ています。ここに来るとリフレッシュして元気になります。楽しくて時間が経つのが短く感じてしまうほどです。これからもみんなが笑顔で集える場であってほしいと思います。菊池澄子さんの顔写真が掲載されています。大好きな場所。子供司書、国見小学校5年生、南桃香さん、佐藤幸乃さん。子ども司書講座を受講して、今は図書室で司書活動をしています。図書室の裏側を知ることができて楽しいです。ポップを作っておすすめの本を紹介したり、貸し出しや受付の仕事をしています。図書室は静かで小説がいっぱいあるから好きです。ぜひ図書室に来てみてください。それに観月台文化センターは勉強するところがたくさんあることも好きな理由です。南桃香さん、佐藤幸乃さん、二人並んだ写真が掲載されています。ここがあるから活動できる。人形劇サークル、エプロン。エプロンは平成7年度に活動をスタートしました。町内外で人形劇の公演をしていますが、公民館の子育て教室を生かす何かがしたいと始めたのがきっかけです。子どもたちを連れてサークル活動をしながら、子育てについて悩み事を相談したりしていました。 子どもたちが大人になった今でも変わらずに集まって楽しく活動を続けています。人形劇の人形を手作りする皆さんの写真が掲載されています。気軽に質問できる観月台フリー学習生県北中学校2年生津田しおりさん。観月台フリー学習室は学習サポーターのお兄さんやお姉さんにわからないことがあれば気軽に質問できるところや、木の机や椅子がたくさんあって部屋の雰囲気がよく集中して勉強できるのでよく利用しています。観月台文化センターは図書室で本を借りたり学習室で勉強したり、いつでも気軽に来れる私のお気に入りの場所です。勉強している様子の津田しおりさんの写真が掲載されています。次世代へ文化が受け継がれる場所として、そして受け継がれる国見の文化。観月台文化センターは日本の伝統文化を継承する場にもなっています。神楽、お茶、琴、三味線、囲碁、将棋、日本舞踊、このうち1月25日に行われた国見古典鑑賞会主催の若い芽のコンサートを紹介します。このコンサートでは子ども和楽器体験教室で琴と三味線を学んだ小中学生が指導ボランティアとともに練習の成果を披露しました。小中学生たちは指やバチを巧みに操りながら雅な音色で観客を魅了しました。今回で15回目となるコンサートには特徴があります。それはかつて和楽器体験教室で学んだ高校生大学生たちが指導ボランティアとして小中学生に演奏を教えたり、コンサートで三女演奏したりしていることです。大人から子供へ伝えるだけでなく、子供から子供へ伝えるという試みはたくさんの若い芽を芽吹かせています。琴演奏の様子の写真が掲載されています。国見古典鑑賞会代表高橋由紀子さん。子ども和楽器体験教室生の発表の場として続けてきました。子どもたちは熱心に練習に取り組み、今日は素晴らしい演奏を披露してくれました。高校生たちの指導ボランティアがとても頼もしかったです。これからも和楽器を子どもたちへ継承していきたいです。高橋由紀子さんの顔写真が掲載されています。県北中学校1年生斉藤拓馬さん。小学校3年の時から三味線を練習しています。音がきれいな曲が弾けるようになると達成感があります。だから毎年若い芽のコンサートに出演しています。今日のコンサートは最初は緊張しましたが、きちんと弾くことができてよかったです。三味線を弾く斉藤拓馬さんの写真が掲載されています。これからは君も幸せを感じる場所となりますように。観月台文化センターで行われたブックスタート。ブックスタートとは、3ヶ月乳児健診の時にすべての親子へ赤ちゃんと絵本を開く時間の大切さ、楽しさ、また地域が子育てを応援しているというメッセージを指導員が伝えながら絵本をプレゼントしています。赤ちゃんを抱っこするお母さんが絵本をプレゼントされる様子の写真が掲載されています。今回の取材でブックスタートの赤ちゃんから生きがいデイサービス利用者まで幅広い年代のさまざまな笑顔に出会いました。そこにはそれぞれの幸せの形がありました。人生100年時代と言われる現代では、これまで以上に文化と福祉の充実が重要になります。観月台文化センターはこれからも訪れる人、利用する人が幸せを感じられる施設、幸せを共有できる文化と福祉の拠点として皆さんと一緒に歩んでいきます。さあ、あなたも観月台文化センターを訪れて幸せを共有してみませんか。
ジャズの世界へようこそ。 岸野よし子ジャズトリオコンサート。国見町応援大使でジャズピアニストの岸野よし子さんによるコンサートが1月18日、観月台文化センターで開かれました。今回は観月台文化センター開館と岸野さんのデビュー25周年を記念して初めてジャズトリオコンサートとして開催。岸野さんの弾くベーゼンドルファーと早川哲也さんのベース、加納寿馬さんのドラムのサウンドで、ジャズの名曲、ワルツフォーデビーから、岸野さんのオリジナル曲、極楽鳥など、アンコールも含め全11曲を演奏しました。3人が奏でる音色がホールに響き渡ると、訪れた来場者をジャズの世界へ引き込み、魅了しました。会場からの拍手を受けた岸野さんは、また最初からコンサートをやり直したいくらい楽しい時間でした、とコンサートの感想を語りかけました。コンサート終了後、来場者からは、3人の音色が綺麗でとても楽しいコンサートでした。岸野さん独自の日本的な演奏とハードな演奏がとても良かった。ベーゼンドルファーもなかなか聴く機会がないので良かった。ジャズも観月台文化センターホールも初めてでしたが、音の響きが素敵でした。また期待です。と満足の声が聞かれました。当日は観月台に特設カフェがオープンのキャプションのもとに、カフェの様子の写真と、ピアノの岸野よし子さん、ベースの早川哲也さん、ドラムの加納寿馬さん、それぞれの演奏の様子の写真が掲載されています。インタビュー。国見町応援大使、岸野よし子さん。音色で素晴らしさを伝えたい。観月台文化センターが大好きで何度も来ています。ベーゼンドルファーの音はもちろんですが、ホールの響きも素敵です。二つが合わさることでとてもいい音色になり、気持ちが良くて、いつまでもここでピアノを弾いていたくなります。応援大使に委嘱されてからは、町の魅力を発信していきたいと思っています。まずはピアニストとして、ホールとピアノの素晴らしさを私の音色で多くの人に届け、皆さんと一緒に盛り上げていきたいです。これからもこの場所に来ることができたら幸せです。岸野よし子さんの顔写真が掲載されています。国みっこ、あんぽがき PR 隊。この美味しさ、みんなに伝えたい。国見小学校4年生の児童たちが1月23日と24日、国見っ子あんぽがき PR 隊として、道の駅国見厚かしの里であんぽがきを PR しました。児童たちは昨週、昨年秋、総合学習の時間にあんぽがき作りを体験しました。先生はあんぽがき作りのベテラン、高橋和義さん、海田です。皮むき器で皮をむき、一つ一つ紐に結わえる。出来上がったあんぽがきは甘くておいしい。あんぽがきのおいしさと作業の大変さを知った児童たちは、あんぽがきの良さを知ってもらおうと PR 隊を作り、道の駅で PR することにしました。当日は販売体験のほかに、自分たちで作成したパンフレットやレシピの配布、紙芝居、あんぽがきのグッズが当たるくじ引き、子供が遊べるゲームなどで、あんぽがきの魅力を来場者に伝えました。国みっこあんぽがき PR 隊の活動の様子の写真が3枚掲載されています。写真1、あんぽがき作りを体験。写真2、あんぽがきの紙芝居を読み聞かせ。写真3、道の駅の来場者へあんぽがきの魅力を伝えました。写真終わり。インタビュー。タラサワ・ラナンさん。大好きなあんぽがきを多くの人に知ってもらいたい。おじいちゃんとおばあちゃんが作っているあんぽがきの作り方を授業で学び、この美味しさを多くの人に伝え喜んでもらいたいと、みんなでいろいろなアイデアを出しました。今日はくじ引き係を担当しました。多くの人にあんぽがきの良さを伝えることができて嬉しかったです。タラサワ・ラナンさんの顔写真が掲載されています。鳥取・高瀬地区で集落環境診断を実施。鳥獣被害の防止に向け。 地域の鳥獣被害対策を少しでも前進させるために、鳥取高瀬地区が12月5日、モデル集落としての取り組みを開始し、集落環境診断を実施しました。午前中は鳥獣被害対策の専門家や県の担当者などの指導を受けながら、地区の川沿いや畑、農道などを見回り、野生鳥獣の足跡や掘り起こし、これら野生鳥獣の出没を引き起こす餌となる農作物残骸や隠れ場所などを調査しました。雑草などは少ない時期でしたが、夏場には野生鳥獣の出没につながる藪や管理が放棄された圃場もあったほか、獣道やイノシシの掘り起こし跡なども多数見受けられました。午後からは調査結果を地図上に記入し、今後の地区としての課題や改善策などについて話し合い、安全安心な子どもの声が聞こえる高瀬地区を目指すために、参加者からは数多くの意見が出されました。主な意見は、1、野生鳥獣の餌となる家庭ゴミや農産物の収穫残骸の適正な処分。2、草刈りなどによる藪の除去。3、電気柵の設置。4、空き家や耕作放棄地への対策などです。高瀬地区は周囲の山林から距離があるにもかかわらず、鳥獣出没の痕跡が数多く発見されています。効果的な鳥獣被害対策は、地域の現状を把握し、その情報を地域住民で共有していくことです。今回の集落環境診断は、鳥獣被害対策が決して人事ではなく、自分のこと、自分の地区のこととして捉える大きな起点となりました。地区の集落環境診断の様子の写真と、課題や改善策を話し合う様子の写真が掲載されています。確定申告のお知らせ。確定申告、所得税、住民税の申告相談会が始まります。期間、2月14日金曜から3月16日月曜、土日祝日3月2日を除く。3月8日日曜は実施します。事前予約制、電話 585-2778。午前の部、午前9時から。受付、午前11時30分まで。午後の部、午後1時から。受付、午後4時30分まで。会場、関越大文化センター3階第一研修室。確定申告のお知らせ、はがき、または町から送付された所得申告相談について、案内はがき、等の必要書類を持参し、期限内に申告してください。問い合わせ、税務住民課課税係、電話 585-2778、申告相談会場、電話585-1083、申告相談開催期間のみ。申告が必要な方、税務署や町からの案内はがき、または所得申告相談受付票が届いていない場合でも、次に該当する方は申告が必要です。1、農業、営業などの事業を営んでいる。地代、家賃、配当などの所得がある。2、給与収入が2000万円を超える。給与のほかに所得がある。2箇所以上から給与をもらっている。年末調整ができなかった。3、公共事業のために土地や建物を譲渡した場合など。次の方は簡易申告書を提出してください。無収入の方、収入が遺族年金、障害年金、雇用保険、失業給付金に限る方、申告相談を経ることなく、町申告会場、または税務住民課、役場庁舎1階に提出してください。申告相談に関するお願い。1、混雑を避けるため、指定の日程、下の表での来場に協力ください。また、1月中旬に括弧配布したチラシ、申告のお知らせをご一読の上、申告してください。2、会場、控室に入場する際に、整理番号札を各自取っていただき、順番となるまでお待ちください。なお、申告内容により、次の区分に分けて受付します。あ、給与、年金のみの簡易な申告。い、農業を含む事業所得など、上記、あ、以外のものすべて。 状況により順番が前後する場合があります。ご了承ください。3、福島税務署、会場、ウィル福島アクティー卸町、旧卸町会館で申告される方や、税務署から案内のある方は、国見町で申告相談する必要はありません。またご自身で申告書を作成される方は、申告相談を受けることなく、郵送または持参により申告書の提出が可能です。表、所得申告相談日程、国見町会場。受付月日と町内会名を午前の部、午後の部に分けて順に読みます。2月14日金曜、午前の部、小坂、太田川。午後の部、前田、泉田、上。17日月曜、午前の部、泉田、中、下。午後の部、鳥取、板橋。18日火曜、午前の部、板橋南。午後の部、内屋、西、東。19日水曜、午前の部、海田。午後の部、海田、光明寺。20日木曜、午前の部、大木戸、高木、山根。午後の部、うずら町、和野。21日金曜、午前の部、滝山、小林。午後の部、山崎北、山崎立。25日火曜、午前の部、山崎、小立、宮立、宮前。午後の部、源蔵山、西、東、北。26日水曜、午前の部、大阪、山崎荒野。午後の部、山崎沢田。27日木曜、午前の部、石茂田、東、表、北。午後の部、石茂田、原、西。28日金曜、午前の部、駅前、錦町。午後の部、大町、南。3月2日月曜、関越大文化センター休館日のため、休み。3日火曜、午前の部、大町北、元町。午後の部、宮町、南、北。4日水曜、午前の部、宮東、町東。午後の部、藤田、紅葉、宮前。5日木曜、午前の部、原町、月立。午後の部、浪柳。6日金曜、午前の部、中部、北部。午後の部、川内。8日日曜、午前午後ともに全地区、事前予約制、電話 585-2778。 9日月曜、午前の部、森江の第1、午後の部、森江の第2。10日火曜、午前の部、森江の第3、午後の部、森江の第4。11日水曜、午前の部、徳江北。午後の部、森江の第7。12日木曜、午前の部、森江の第8。午後の部、森江の第9。13日金曜、午前の部、森江の第10、第11。午後の部、森江の第12。16日月曜、午前午後、ともに全地区。表終わり。指定の日程で都合の悪い方は、期間中であればいつでも申告できます。
税金は暮らしを守る第一歩。兵庫、佐藤由良さん、国見賞5年。令和元年度税に関する作品コンクール入賞作品。所得税確定申告の方法。各自可能な方法で余裕を持って申告してください。1、国見町の相談会場において職員による申告相談をしてください。または会場内の確定申告書等作成コーナーを利用ください。年金・給与所得に限り、スタッフによるパソコン操作の支援を行います。2、e-tax、国税電子申告納税システムにより、インターネット環境を利用して申告が可能です。会場に出向くことなく、申告相談会場開設前から、原則24時間利用できます。 インターネットによる申告のため郵送の手間がいりません。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。マイナンバーカード方式、準備するもの、あ、個人番号カード写真付き、い、パソコンまたはマイナンバーカード対応スマートフォン、う、IC カードリーダー、スマートフォンの場合不要、電気店などでお求めください。 ID パスワード方式、上記あからうをお持ちでない方用、 ID 利用者識別番号とパスワード暗証番号を福島税務署電話 534-3121 より取得してください。電子申告ではなく、作成・出力した申告書を書面で提出することも可能です。問い合わせ、e-tax 作成コーナーヘルプデスク、電話 0570-01-5901、午前9時から午後8時、平日及び期間中の日曜日。3、税務署が開設する申告相談会場、ウィル福島での申告。期間、2月17日月曜から3月16日月曜。土日を除く、ただし2月24日月曜と3月1日日曜は開設します。時間、午前9時30分から午後4時。会場、ウィル福島アクティ卸町、旧卸町会館、福島市蒲田あざ卸町 10-1。会場開設前は税務署内を含め申告相談会場を設置していません。申告相談会場は大変混雑しますので、開設時間内に申告書を作成できるよう午後3時までの来場にご協力ください。なお、会場の混雑状況によっては早めに相談を終了する場合がありますのでご了承ください。問い合わせ、福島税務署電話 534-3121。 確定申告に関する一般的な相談は電話相談センターでお答えしますので、音声案内に従い1番を、税務署にご用の方は2番を選択してください。 4. 郵送・持参による提出。提出先、福島税務署または国見町税務住民課。福島税務署へ持参提出する場合、玄関前に設置されている習字ポストへの投函も可能です。国見町申告相談会場への持参提出も可能です。その際、相談は不要です。5、東北税理士会福島支部主催の確定申告及び税の無料相談会が開催されます。申告書は別途税務署または町に提出してください。確定申告のほか、税金一般に関することについても相談可能です。福島市駅前会場、日時2月22日土曜、23日日曜、午前10時から午後4時、会場、ユニックスビル8階、福島市栄町 6-6、JR 福島駅東口向かい。福島税務相談所、日時2月17日月曜から3月10日火曜、午前9時30分から午後4時、土日祝日を除く、会場、福島県税理士会館内、福島市森合町 14-29。 問い合わせ、東北税理士会福島支部、電話 534-3907。ご確認ください。マイナンバー。確定申告書にはマイナンバー、個人番号の記載が必要です。マイナンバーのわかるもの、個人番号カードまたは通知カードと本人確認ができる身分証明書、運転免許証などを持参してください。
国見の輝き人。国見町で活躍する人を紹介、ボリューム2。今回は、道の駅国見厚貸の里の国見市場で働く佐藤貴彦さんに、道の駅での仕事についてなどをお聞きしました。 道の駅国見厚市の里国見市場副店長佐藤孝彦さん。第2、普段の仕事内容を教えてください。道の駅国見厚市の里の国見市場で働いています。主な仕事は売り場の状況を見ながら出荷組合員と売れ行きなどの情報を交換したり、出荷量の調整などをしています。特に野菜や果物は季節ごとに変わるので、出荷組合員とうまくコミュニケーションをとってお客様に喜んでもらえる売り場作りを心がけています。今までを振り返ってみていかがですか？オープン時はコンビニ部門担当でしたが、その後国見市場に配属となり、間もなく1年になります。当初は全てが初めての経験で覚えることも多く大変でしたが、周りに支えてもらいながら今日までやってきました。農産物のことは出荷組合員に教えてもらいながら勉強しています。出荷組合員が売れ行きが良かったことを嬉しそうに報告してくれた時には一緒に嬉しくなります。今後の目標は、お客様には国見町は良いところだと思って帰っていただけるように、良い商品がたくさん並ぶ売り場を作っていきたいです。果物売り場の前に立つ佐藤さんの写真と情報交換する佐藤さんの様子の写真が掲載されています。小さな天才たち、国見小学校3年生。写真、説明、児童の絵の写真が掲載されています。作品名と児童の名前を順に読みます。ふれあい動物園、斉藤ルア。ひまわりの公園、伊佐子海二。動物楽園、渡辺優奈。ひまわりの虹の国、佐藤葵。写真終わり。歴町散歩、千年の歴史を未来へ、ボリューム32。国見町は千年以上育まれてきた国見の歴史、伝統、文化をこれから100年後に伝えていくため、これらを生かした歴史町づくりを進めています。このコーナーでは町や地域が行う取り組みについて毎月お伝えします。歴史まちづくり推進室、電話 585-2967、厚かし歴史館、電話 585-4520。国見町ラジオ課桃丹 FM、歴史探訪で国見の歴史・文化財を紹介しています。毎週金曜日午前10時から放送されている国見町ラジオ課桃丹 FM の歴史探訪コーナーでは、厚かし歴史館の笠松金次さんと桃丹 FM パーソナリティの最上美穂さんが町の史跡文化財を訪れ、町の歴史や文化財の魅力を県内に発信しています。今回は1月31日に放送した安養寺木造薬師如来坐像の収録の様子を紹介します。はじめに厚かし歴史館で紹介する安養寺の仏像について、最上さんの質問に笠松さんが答えました。安養寺に到着すると、笠松さんが、安養寺は江戸時代の初めに大木戸の大工事と高木の大商事が合併して創設された曹洞宗のお寺です。建物は町内で一番古いと言われており、柱や梁は木材を継いで再利用。特に本堂の入り口を支える柱は、一般的な柱なら御影石などで作られるところまで木製であるところが特徴的です。と説明。最後に本堂に入り、檀家が寄進した木彫りの美しい欄間や、それを支える柱、本尊木造薬師如来坐像、町指定有形文化財の解説を収録して、この日は終わりました。町の歴史や文化財について興味のある方は、 桃丹 FM 歴史探訪をお聞きください。町内の歴史を手軽に知ることができますよ。収録の様子の写真が4枚掲載されています。写真1、歴史館での収録。写真2、珍しい柱を解説。写真3、本堂での収録。写真4、木造薬師如来座像。写真終わり。国見の宝物、滝川大穴郡、国道4号滝川橋付近。滝川には古代から長い年月をかけて作り出された大穴という景観があります。大穴とは、川底や河岸の硬い岩や石の割れ目のくぼみに入った小石が水流で回転してできる円形の穴を言います。国見石の石切り場があった滝川橋周辺は、境界岸の地盤であったため、固有の渓谷景観を作り出しています。大穴を捉えた写真が掲載されています。文化財ボランティア国見案内人養成講座研修会を行いました。1月22日、町文化財ボランティアと国見案内人養成講座修了者の合同研修会を開き、国登録有形文化財の奥山家住宅と同時代に建設された山形県郷土館、文章館などを見学し、現地のボランティアガイドの説明を受け、案内ガイドについて学びました。町の文化財ボランティアは、町内の歴史や文化財を無料で案内しています。ぜひご利用ください。合同研修会の様子の写真が掲載されています。